ガレリア東京福音センターの牧師岡照義です。今日も神の御言葉の光の中で共に恵まれましょう。今日の聖書の箇所はマルコの福音書13章14節から27節です。世の終わりについて主イエス様が語られたお言葉です。何事にも終わりがあります。人生にもこの世界にも終わりがあります。私たちはそれを待つしかない。しかし人生の終わりにはただ死ぬことしかなく、世界の終わりには天地が滅びることしかないのでしょうか。いいえ、主が来られるのです。主とお会いするのです。私たちはそれを待っています。待っていましたとばかりに主とお会いする、その喜びと希望に生きるのです。今日のタイトルは、私たちが待ち続けているものです。
マルコの福音書13章14節から27節。荒らす憎むべき者が自分の立ってはならないところに立っているのを見たならば、読者はよく読み取るように、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。その日は神が天地を創造された初めから今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないような苦難の日だからです。そしてもし主がその日数を少なくしてくださらないなら、一人として救われるものはないでしょう。しかし主はご自分で選んだ選びの民のために、その日数を少なくしてくださったのです。だがその日には、その苦難に続いて太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。その時人々は、人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。その時人の子は御使いたちを送り、地の果てから天の果てまで、四方からその選びの民を集めます。
世の終わり、終末というと何か暗い、おどろおどろしいイメージがあります。確かにそういう一面もありますが、終わりと訳されているのは、新約聖書の原文のギリシャ語ではテロスという言葉が使われています。これは終わりという意味だけではなくって、完成、そして目的という意味もある言葉なんですね。ですから現代の言葉で訳すと、ゴールという言葉が一番近いと思います。レースにおいてゴールまで行ったらレースは終わります。そしてまたゴールまで走り切ったら完走、走りを完成したということになります。そしてレースを走り始める前、ゴールはランナーの目的、目標であります。ですから世の終わり、それはこの世界に対する神様のご計画の目的、ゴールなんですね。そしてそれは主イエス様が再び来られること、再臨、そして主と出会うということであります。その時に正反対の2つのことが起きます。それは滅びと救いです。ですから世の終わりの一面は確かに最も暗いものです。しかしもう一方では、ずっと待ち続けてたどり着く喜びのゴールなのです。月、星、太陽、天の万象は揺り動かされ、この天地はやがて滅びる。それと一緒に滅びることになるのか、それとも栄光の雲に乗って主が来られて、地の果てから天の果てまで、四方からその選びの民を集めて滅びから救ってくださる、その救いの中に入るのか、どちらかです。そして主が望んでおられるのは滅びではなく救いです。一人として滅びることなく永遠の命をいただくことです。だからこそ福音がまずあらゆる民族に、すべての人に述べ伝えられなければならないのです。イエス・キリストが 私たちの身代わりに十字架で死んでくださり、すべての罪を償ってくださったことを信じて、罪許されて永遠の命、天国の恵みが与えられるという福音が述べ伝えられなければならないんです。しかし信じない人々がいます。人間の地には神を信じない心があります。神に敵対し神を憎む心であります。神ではなく自分が一番大事、自分が一番偉いと思いたい心があります。そして立ってはならないところに立つのです。神様が立つべきところに人間が立つ、自分が立つ、その時この世界は終わるのです。神様から完全に切り離されるなら滅びる以外になくなるのです。だからそうではなく神様につながって生きることをやめてはならないのです。最後まで耐え忍ぶ人は救われます。確かに耐え忍ぶ必要があります。神を憎む人間の心は神を信じる人々をも憎み迫害します。イエス様が私の名のためにあなた方は憎まれますと語られた通りです。確かにキリストイエスにあって敬虔に信仰深く生きようと願う者は皆迫害を受けます。しかし激しい迫害、苦難、試練に耐えられるように神様はその苦しみの日数を少なくしてくださる、そう約束してくださっているのです。神様は耐えられない試練に合わせることはないのです。そう信じるのです。パウロも語っています。今の時の軽い患難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。今の時のいろいろの苦しみや将来私たちに経理されようとしている栄光に比べれば取るに足りない重い永遠の栄光、将来の栄光があるのです。私たちは主イエス様に会う時が来るのです。神に滅ぼされても何の文句も言えないこの罪と不信仰の世界、そして私たちも同じです。滅ぼされても何の文句も言えないこんな罪人の私のために、この私を救うためだったらどんなことでもすると十字架でこの私の代わりに死んで私の罪を身代わりに償ってくださった、そのお方とイエス様と会うのです。その時羊飼いが一匹一匹の羊の名前を知っており、羊が羊飼いの名前を、羊飼いの声を知っているように、すべての人の羊飼いである主がその名前を、あなたの私の名前を呼んでくださる、そしてそれがイエス様の声だとわかる、肉の耳では聞いたことがないのに、ああこれはイエス様の声だとわかる、そして主と共に永遠の天の御国に迎え入れていただくのであります。この大きな喜びの前ではどんな苦しみも小さなものになります。どんな苦しみもこの喜びには比べ物にならないという喜びを主は用意しておられるのです。だから私たちはどんな苦しみ悲しみがあっても最後まで耐え忍び救われるのです。どうしてこのお方から、このイエス様から離れることができるでしょうか。どうしてフラフラと偽物の救い主に惑わされて、まことの神救い主イエス様から離れたりできるでしょうか。できません。そして世の終わりについて大切なこと、それはそれがいつなのか探し当てることではありません。13章のこの後の32節には、その日その時がいつであるかは誰も知りません、天の御使いたちも子も知りません、ただ父だけが知っておられますとあります。 私たちは誰も知らない。神様だけが知っておられる。それでいいのです。主臨を待つしもべに対して、いつ主臨が帰ってくるか予想し、帰る日時を言い当てなさい、なんて主は言われません。いつ主臨が帰ってきてもいいように、目を覚まして待つようにと言われるのです。私たちが問われているのは、世の終わりがいつなのか、2000何年の何月何日なのか、ということではありません。今日主が来られる、今主とお会いするとして、その備えができていますか、ということです。でもそれは難しいことではありません。主を信じ、愛し、喜び、祈り、感謝して待てばよいのです。週末について書かれたあのパウロの手紙、テサロニケ人への手紙の第一に、一番重要なこととして語られているのは、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。いつも喜んでいる、その喜びが大きいから苦しみを、悲しみを乗り越えていける。今日も喜んで生きることができる。明日も、その次の日も、そしてやがて主とお会いすることができるのです。それが私たちの待ち続けているものです。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない民に、主よ恵みをください。変わらない愛の、
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。